皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ウママと
ホネストです。
はい、ホネストさんまだちょっとね喉の方が怪しいと。
こんにちは。
もうホネストの声じゃないじゃん。
前回からも変わってるね、なんかね、声が。
そうね、ありえないですからね。すいません、ふざけました。
まあ元気があれば大丈夫っていう。
そうですね。
いやいや、なんかどこぞの政治家みたいな感じになっちゃうんですけどね。
はい、今日は、今回は6月20日配信部第357回ということになりますけれども、お便りは、今回、来ておりませんので、まあ何かオープニングで話そうかなと、まあ思っているんですけれども、はい。まあ前回6月10日の回では、私のね、井戸端カオス、あんま時事ネタは扱わずに、高いところからどうやって安全に落ちるかみたいな、なんかそんな、まあ、ね、話をしましたけれども、まあ世の中的には結構ね、大きなニュースが世間を騒がせていて、まあ私、やっぱこの上り戸のね、事件ですか。あれは本当に衝撃的でしたね。
登戸の方って何の事件でしたっけ、
うん、
連続よ。
そう、小学生と、あと、何ですっけ、大人の男性の方一人が亡くなられ
た。あ、川崎の方、川崎殺傷事件だね。はい、
うん。犯人が住んでるエリア、うちから見えるんだよね。
あ、ホネストの家から見えるってことですか？
そう、うちから、そこら辺のその住宅街があるんだけど、その住宅街の方が、まあ、遠目ですけど、うん、あ、そこら辺か、みたいな感じに思っちゃうね、なんかね。
あ、うん、まあ、私実は昔この辺歩いたことありまして、川崎にいた頃が一時期あってね。もう。
それは、上り戸のところってこと？
ああ、そう、本当にこの辺りの道路って歩いたことあって、いや、もう結構前の話なんですけれども、
うん、なんか住宅地なんですか？
いや、住宅地というかもう、駅から、なんていうかな、住宅地っていうか、なんかアパートとかがいっぱいあるようなところでしたね。駅の近くで。うん、もう少し離れていくと住宅地みたいな感じでしたけど、
ああ。
うん。まあ、その時は何もなし、別に何も感じに歩いてましたけど、なんとなくこうニュースのね、動画とか見るとこう見覚えがあるような気がするところで。まあちょっとそういうのもあって、ちょっとなんか身近なところで起きたような、なんかそういう感じがね、しましたけれども。なんか最近こういうね、まあ、先月もあったその自動車の事故もそうですけど、ちょっとこちら側の対策で防ぎようがなさそうだみたいなのが多いですよね。
多いね、うん。
まあ、対策はできないでしょうね。そんな。うん、めっちゃレアケースじゃないですか。50代の引きこもりが、急に暴れ出すとか、ね。うん。潜在的にそんな何千人何百、何万人もいるとは思えないようなことだし。
まあ、だから。いや、もう、どうするんだろうね。もう、もし、自分が、の目の前に、仮にそんな人が現れた時に、自分はどういう行動を取るのかが全く想像できないの、うん、今。
そうですね。
だってその、要は、投稿してるさ、それをインストしてる、その男性の方、まあ、今回ちょっと亡くなってしまった方、いらっしゃるけど、その方も、どういう行動をしたから、こう、傷を負ったのか分かんないからさ。
そうだね。なんか、小学生の列は背後からだったっていうニュースは聞いたことがあるんですよ。
うん。
それもまあ避けようがないですけど。
うん。
なんか、その、さすまたみたいなものがあればなんとかなったのかとかね。なんかいろいろ。
いや、でもさ、うん、その、なんか、十何秒の間に、その19人をっていう話だったじゃん。うん、あれ。
そうだね。
もう、本当に短い間に、もう、全員を刺したみたいな感じ。いや、仮に、そういう人が目の前に現れた時に、なんか、男性は、みんなを守ろうとしたのかな、とも思うけど、
うん、
なんか守ろうとする間もなくみたいな。
まあそうだね。
うん。
感じだったらもう、無理よね。
まあ、正面からならまだしも、多分後ろとかから不意打ちっていう形でされると、まあ相当ね、あの、腕に自信のある人でもやられると思うんでね。
不意打ちだもんね。
そうですね。だ僕、唯一今、生活の中で心配なのは、寝てる間？
うん。
寝てる間？
寝てる間だけは僕も、なんか、例えば、明確な殺意を持った人が、例えば現れたら、なかなか対処できないな。起きてる間は、まあ、それなりに注意をしてれば、いい気がするんですけど。
マジ？俺、はい、俺生きてるじゃないわ。起きてる間の、ちょっと、無理かな。
いや、あの、銃とかだともう、お手上げなんですけど。
いや、でも刃物もさ、なんか持ってる？
持ってないですけど、少なくともその、うん、後ろとかに人がこう、立ってたりするの僕相当嫌ってて、極力背後に人がいないように、一番後ろにいるっていうか、信号待ちの時とか、駅でホームにいる時とかも、うん、絶対僕あの前に並んだりしないんで、相当用心深いです。
まあちょっと 100% 全てを防ぎきれるかっていうと難しいかもしれないけれども、なんか、
可能性は低いってこと？
可能性は低めることはできるかなって、そんな感じですよね。
で、なんか、
アメリカとかだとその防犯学みたいな、そういう学問が結構進んでたりしてるところがあって、その、どうしても日本だとこういう事件が起きると、その、こういう人を生まないためにはみたいな話になるんですけども
。悪説というか性善説というか、なんかね。
ええ。なんですけど、なんかそのアメリカとかでやられてるその防犯学みたいなところだと、こういう、その場所を作らないみたいな、なんかそういう、
ああ、その、犯罪を起こそうと思わないような環境づくりをしよう。
そうそうそう。うん、なんか意外と日本のニュースとか見てると、そういう観点での話ってあんまされないなってちょっと思ったりはしてて、うん、まあそういうアプローチもあるかなと思ったんですよね。あの、誰から、いろんな人からこう、まあ、今回の事件がね、あの、防げるかどうかはま、別として、その不審者みたいなのがね、うん、急に溜まりやすい。例えば公園にこうベンチを置くみたいなの結構、アメリカとかはあまりやってないとかね、いうところもあるらしくて。
ああ、観察されやすいからってことね。
だから親はずっと子供を立ちながら見てるみたいな、遊具で遊んでるところを。だからそのベンチを置く方向とかもね、あの、なんかどう、なんだかちょっとそれ忘れちゃいましたけど、道路
側に。遊具の方に向かないとか。
あ、そう
でしょ？
うん。
なるほどね。
なんかそういう、その街づくり的な観点でもなんかある、やる、打つ手っていうのは今後あるんじゃないかなとはちょっと、まあ、ニュースもそうだし、そういう記事も読みながら、まあ思いましたというところで、まあちょっと暗い話がね、事件とか事故とか続きますけれども、まあちょっとかけらじの中ではちょっと明るい気持ちでね、ちょっといろいろ進めていけるといいなと。
そうですよね。あの、うん、芸能系はあんまり我々やらないですけど、うん、結構結婚のね、明るいニュースとかは多かったりとか、あるして、
うん。あ、そうだね。そういえば。
まあ悲しい、ね、そう、悲しいことばかりじゃないよっていうのは思いますけど、
うんうん。まあ、そうだね。そのニュースは誰も取り上げないね。確かに。山田さん
です
ね、ま
あ。ちょっとね、僕はもうタレント系苦手っていうか知らないんで、あの、これ取り上げても、蒼井優って僕知らないんです、全然。
え、マジで？
そうなんだ。
全然見たことないっていうか、まあ、CM とかでは見てますけど、あの、映画を、あんま、日本の映画とか見ないので。
役者としてあんまり見てない。
そう、女優に対して、女性も、もう男性も含めてちょっと知らないかったんで。
なるほど。
だから僕結婚会見見てると山里さんの方が有名人だと僕は思ってますから。
ああ。
山ちゃんの方がビッグだと今でも思っていると。南海キャンディーズとか普通に M1 とかで出てたし。
うん。
まあお笑い好きな人はね。
そうなんですよ。うん、まあだからどっちを知ってるかみたいな。あんのかな、
まあまあ
ね。
まあそうだね。
そう。
うん。
あとまあ会見の時のキャスターとかまあ質問してたレポーターの人がちょっといろいろ失礼だなとは思いましたけどね。
そうだね。
毎回ね。
あれはちょっと聞いててなんか もやってする質問が多かったような気が
する、ね。ああいうのってこう、女性観点でどう思われるのかなって思って、ガールズチャンネル見たらめちゃくちゃ叩かれてましたね。
ああ、その、レポーターの人が？
いや、言い過ぎなくらい叩かれたんで、やっぱり、あ、そうなの、女性から見てもあれ本当に NG なんだなっていう、あれ失礼な。いや、
まあ NG でしょう。結構、なんか、山里さんの。レポーターの人も、うん、山里さんがその芸人さんだから、なんかこういう。ちょっとね、いじる感じのこと言えば、受けるだろうみたいなテンションで言ってますけど、うん、普通に考えたら失礼なこと言ってますからね、あれ、
大体。山里さんのことをよく知ってる人から見たら、あ、なんかこう、いじられたいって山里さんも思ってるから、
うん、
バランスいいかもって思うかもしれないけど、
う
ん、そういう人ばっかりじゃないので、ああいうのを見てるの。
そうなんだよね、うん。
そう、おじちゃんおばちゃんとか見てたら、だいぶ失礼な話を
そうだよ、ね、
してるだろうなってね。
だから、あれ見てる人
しかも結婚の会見なわけだからね。だってその山里さんを選んだ人が隣にいるのに。
そうそうそう。蒼井優さんに失礼ですよね。
そうそう。
旦那の悪口を。
だいぶ失礼だよ。
そうそうそう。あまあまあまあ。
うん。聞いてて、あの女性キャスターはなんかイラッとしましたけどね。
そう、だから、せっかくのいいニュースだし、会見自体もすごく楽しい会見だったから。
そうね、そうそう。あれでも山里さんの手腕だよ。
うん、そうだね。
よくあれを。会見だったのは、もう山里さんのすべて力だから、あれは。
そう、あれも含めて、すごく二人の株が上がったなって、こう。うん、見てて思いましたね。
まあ、しずちゃんもね、いい仕事してましたけど。
あ、そう、しずちゃんもね。そう、よくわかんない方向に行ってたからさ、ボクシングやってたりとか。
そうそうそう。あれも、まあ、ボケなんだけど、あんまり受けなかったっていうね。
そうそう。だから、あ、しずちゃんって結構ちゃんとまともな人だったんだ。ちょっと安心した。
これ空気違うなと思ったらすぐやめたからね。
そうそう、まあ。ちゃんとしてましたわ。
まあでも、あの会見はすごく、まあ、いい会見だったというか。
そうね、
も
うちょうど収録日ベースで言うと、ね、火曜日とかそんなんでしたっけ？そのぐらいの時に入ってきたニュースですけどね。
うん。あのニュースなかったらもう毎日ニュースでさ、引きこもりの殺人事件のあっちばっかりで、
そうね。
暗い話が多かったんでね。
う
ん、まあまあ、良かったんじゃないかって思いますね。
う
ん、ま
あそう。いやでもね、あの後のね、またその当日の山里さんが出てるラジオ番組の方でね、ものすごい最後に泣かせることを言ったんですよ。あれもすごく、もう多分。
はい。いい話で。
いや、そう。すごいいい話というか、なんか、その、結婚に対して、僕はずっと不安に思ってたと。
うん。
もうだから、結婚すること自体がもう、恐怖というか、もう怖くて、結婚になかなか踏み出せなかった自分がいて、というのは、まあ、山里さんの、その芸風自体が、人のなんか幸せをこう、妬んだり、そねんだりみたいな。
まあ自虐が多いしね。
そう、それで自分がモテないことを自虐でこう笑いを取るっていうことをまあ長年続けてきてたから、
うん、
なんか自分が幸せになるのはやっぱり今ファンについてきてくれてる人たちがなんかそれは違うんじゃないのって思われるんじゃないかとか、そういう不安がものすごいあったから自分が幸せになるっていうことがもう怖くて全然踏み出せなかったと。
うん、
でも、なんかある時そのラジオのリスナーさんが立ち上げたお店、なんか飲食店に、行ってご飯を食べた時に、なんか、まあ将来、なんかこう好きな人できたり一緒に来たりとかしたいですね。でも、僕が彼女なんか連れてきたら、まあそれこそ叩かれるんですかねみたいなことを山里さんが冗談でその人、うん、リスナーさんに言ったら、リスナーさんが、いやそんなことないですと。僕たちはその山里さんが、幸せになるときに、もう祝福する準備は、リスナーさん、もう全部できてると。だからもうそんなこと言わずに、もう幸せになれるタイミングがあったら、もうぜひ幸せになってくださいっていうのを、リスナーさんに言われて、もうそこで、なんかこう、踏ん切りがついたというか、自分の選択肢の中に、結婚していいんだ、幸せになっていいんだっていうふうに思えるようになったっていう話をね、泣きながらされてて。いや、なんかもうなんか、あれぐらい、そのお笑いの力もあって、もうね、その、いろいろ、まあ普通に真面目にやってきた方ですら、そういうなんか恐怖というか、幸せになることに対しての恐怖を持ってるんだなっていうのは、すごくね、うん、なんか、ぐっとくるものがありましたけどね、やっぱり。
まあ大変だよね、やっぱその、自分のね、芸能人生がかかってるみたいなのもあるわけですからね。
そうそう。
うん。
まあなんか僕からすると、タレントって、あ、結婚もこう自分たちの商売に 大きくこう直結する、うん、まあ、自分で売ってるっていうので、うん、我々、タレントじゃない一般的な人間からするともう想像もつかない、
そうだね。
世界で生きてるんだな。
う
ん、まあ、うん、いい悪いっていうのは別として。うん、
まあ、結局自分の価値を売ってるってことですからね。
そう。まあ、勝手に結婚してさ、おめでとうって言われるのは嬉しいけど、別にそれでいいわけなんで、それに対していろいろとこう、
一般の
人はね、そう、全く知らない人からいろいろ言われてるっていうのは、
うん、
ちょっと僕はちょっと信じられないので、
うん、すごい、
そう、メンタル強えな。
ね、
そう、そうなんですよ。タレントやっぱすごいなって思います、そこは。
でもまあ、はい、うん、お似合いでしたね、あの二人は本当に。見てて、会見見てて思いました。
あとさ、まあ、山ちゃん、普通に若いっすよね。なんか、世間の僕が知ってる42歳かな ?42 歳くらいの人ってもっとおっさんなんですよ。
そうだね。
もう白髪、ハゲてて、
うん、
白髪で、
うん、
もっと顔くしゃくしゃんでシワシワなってて、で、身なりもね、シュッとしてないっていうかもう、身なりをどうにかしようっていう感じじゃない人が多い。
まあ、まあ、そうだね。
まあ芸能人との差はあるだろう
けど、ね、いずれ我々もそうなるんであれなんですけど。うん、
まあまあでも、ね、やっぱり芸能人だから人の前に立つ仕事をされてるっていうのもあるんだろうけど。
うん、そう、でも、そう、スーツとかもしっかり、綺麗に着てたしね。
そうだね。
まあ、リシオさんがやってるのかもちろんわかんないですけど。
でも、だらしなくなかったもんね、全然、ね。
そうなんですよ。だから時折さ、いや、こんな顔面で、みたいな、そういうことを言うけども、うん、それ逆にしっくりこなかったですね。なんかもっとふざけた格好してたら、
わかる。
はいはいはい、みたいになるけど、うん、普通にかっこいいと思ってしまったんで、
うん。もうだから、なんかこの顔面でっていうのは、まあね、山田さんの元来のその、
そうそう、
まあネタですからね。
南海キャンディーズで出てきた、ね、たまにこう、ね、犯罪、下着泥棒ちゃうのとかって、しずちゃんとかにこう言われた時の反応が。
ね、あとこう
し
るからね。
そうそうそうそう。
でまあ、そういうのがあって自分でもそう言ってたんだけど、うん、そうだね。全然普通に堂々としてたし、男らしかったなって思いましたけどね。
あれ、平均以上の顔立ちですよね。誰がどう見てもね。
いやー、よかったというか。
まあ、見てて気持ちのいいね、やっぱりニュース、ね。
うん、気持ちのいい会見でしたよ、ね、うん。
あれ多分フルで見ても全然面白い。
うん。
うんと思いました。
まあ、失礼な記者が何人かいました、
ね。まあ、ちょっとね、そこだけちょっと気になるけども、まあ、そこはね、山ちゃんがしっかりとカバーしているという、う面白さでカバーしている。
山ちゃんの手腕で。
うん、やっぱり、すごいね。臨機応変にしっかり対応できるのは、やっぱり、さすが、長年芸人やってただけあるなって感じがしますけど、
ね。そう、いいものを見たなって思いましたね、あれは。
うん、
はい。まあ、そんなところでね、オープニングトーク、時事ネタをちょっと話させていただきまし
たけど、ね。もう、そうですね、コーナー入ったような話
にな っちゃった。
これがコーナーみたいになっちゃったね。
なったね、
うん。はい。で、こっから、明るい話か暗い話かコーナーに入っていきますので、じゃあ、ホネソさん。
はい。
トピックの紹介お願いします。
まあ、明るくなるか暗くなるかは、我々次第っていう感じなんですけど、これ以前ね、お便りもらったかなんかの時に、ちょっと、あ、これやりたいんですよって僕言ってた話なんですけど、今日は、友達って、なんだっけっていう話をね、しようかなと思ってるんですけど、これもう先に言っときます。答えなんてないです。というのは、基準なんて人それぞれだと思ってるので、なんか今日はこの3人で、じゃあ一つの答えを導き出しましょうっていうような回ではなく、それぞれが、それぞれでどういうような、感じの基準を持ってるのかっていうのを聞いてみようじゃないかっていうのと、多分それぞれ違う基準なはずなんですよ。全員が全員同じ基準ってことは多分ないんじゃないかなと思ってるので、
はい。
それを聞いた上でリスナーさんはどういう基準を持ってるのかっていうのをぜひお便りでもらいたい。そんな回にしたいなと思ってます。
はい、わかりました。
なんか間があったけど。
まあ、ちょっと深いね、ところまで。
そうね、ちょっと、いろいろ、こう、議論をするような感じになるけど、まあ、
う
ん、
そうですね、
まあ、その議論はこう、対立するからうんぬんじゃなく、お互いのその、基準を確認し合おうみたいな回ですね、
うんうん。はいはい。
そうですね。
はい、
なかなか、実際顔合わせてこういう話をしたことがある人って少ないんじゃないでしょうかね。
ないと思うよ。はい、
まあ
重いからね、テーマ的には、
うん。そうですね。まあちょっと今日はそんな話をしてみたいと思います。はい、じゃあ早速コーナー入ります。
駆、はい、け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
高校の時でしたかね。私は自分のブログをその時やってたんですけども、ある時ふとですね、親友ってなんだろうっていう、
はいはい、
あの記事を、ちょっとポエム的な記事をポツンとつぶやいたことが、つぶやいたというか、
あの時もろにこの話でしたよね。あなたにとって友達とは何ですか、
ね、友達ってなんだろうっていうテーマで、あの記事を書いたんですよ。ちょっとその内容もちょっとおぼろげながらまだ覚えてはいるんですけど、
うん、
あのブログ書いた後ね、周りの人みんなから心配されて、なんかあったのみたいな、まあそんなこと言われたんですけど、あれは今お話すると別に僕のことじゃなかったんです。
うん、
あの僕に何かあったとかっていうことでは全くなく、僕と仲良かった後輩が、なんか親友だと思ってた人に裏切られた。直近でね。
まあそれ知らなかったですね。
うん、そう、うん。裏切られたっていうことがあって、で、それの相談を受けてたんですよ、僕が。
うん、
で、その相談乗る中で、まあ僕あの当時って、まあやたらとシャシャリ出ていろんな人の相談乗ってるタイプの人間だったので、
うん、
まあその時はね、いや、まあでも、それはもう、今考えると親友じゃなかったんじゃないみたいな。いや、でもそこまで深く考える必要もないと思うよっていうような、まあまあ、慰めをしつつ、まあありがとうございましたってね。まあそんなことを言ったんだけど、自分の中でちょっと腑に落ちてない部分があったんだろうね。その自分が出した回に対して。で、それで、まあでも、そうだな。俺もちょっと一回考えてみようと思って、友達って何だと思いますかっていう問いとともによくわからないポエムをね、投稿するっていう結果になったわけなんですけれども。
なるほど。本人がどうにかなってたわけじゃなかったっていうこと
ですね。そうなんです。僕がどうにかなってたわけではなかったんです。あの時は
その上でポエムだったっていうことですね。
うん、そう
おかしくなってないけど、ポエムだった。
そう、ポエムだったっていう。あの、ポエムを書きたい病の時だったんですね。多分ね。
ありますね、
はい。はいはい。
うん。あるじゃん。なんか、それっぽく書いてみよう病の時あるじゃん。
はいはい。
うん、
僕も散々書いてまして、
うん、ええー、まあね。あの、今となっては僕も黒歴史なんですけど。まあ、そういうのがあって、まあ、昔からその友達って何なんだろうっていうことをね、考えるタイミングっていうのは、まあ結構あるんですよ、僕自身。で、僕個人の話をさせていただくと、まあ結構な頻度でですね、友達の整理をするタイプの人なんです、僕って。
うん。それってなんかどっかに書いたりしてるってこと？それかは自分の頭の中でっていう。
あ、頭の中ですね、基本的に。頭の中で、はいはい、なんかタイミング的に、その当時、よくつるんでた人間がいるけれども、ああ、こんなこと言われるんだったら、もうこのグループから俺出した方がいいなと思ったらすぐ切っちゃうっていう、まあ結構冷徹な人間なんです、僕。
うん。まあでも、それは、まあ、僕でもね、それは、無理してさ、危ない人たちと付き合う必要ないですから。
うん、まあそうそう。でもね、多分その基準が、まあね、多分うままさんと僕とでは違うんでしょうけど、はい、まあ、わかりやすいところで言うと、それこそ大学の時にエキストラやってましたけど、そのエキストラの人たちとはもう完全にもう縁を切ってるので。
まあそうなんですね。
うん。まあいろいろ、ちょっといざこざあったんですよ。
うんうんうん、
いざこざがあって、もう、あ、この人たちちょっとつるんでるのしんどいわ、と思って。もう直接本人たちにひどい言葉を投げかけて、そのまま結果分かれっていう。
あ、そうね。
それも知らなかった。
そんなことがあった。うん。渋谷のね、スクランブル交差点の時に、あ、僕結構ひどいこと言うんで、皆さん弾くなら弾いていただきたいんですけど、 もう本人たちの前で、ああ、もうでもこのメンツ全員で会うのはもうこれが最後だねって言って。一人の女の子が、なんか、なんでそんなこと言うなみたいな、ぶち切れられて、いや、うん、もう、ちょっと君たちとはもう多分、会わないと思うわ、って言って。それからもう、その後、でも一回会ったのかな。それは結婚式の時に、うままさんも来てくれた。
そうですね。
うん。あの時が久々の再会で、行きたくなかったんだけど、お祝いされるのに行かないっていうのもいかに、わけにもいかないので、
うん。
それは行って、それ以降も結局、会ってないですね。
まあ僕も言うたらあれくらいですけどね。
まあそうですね。
うん。まあ僕はそもそもそのグループにめちゃくちゃ入ってたわけだな。
あ、そうね。別のグループだったもんね。あのグループというか、別の人たちと結構ね、仲良かったりしてたので。
かな。あ、まあ、そうですね。直接グループに入ってなかったのかもしれないですね。そういった意味では。
そうそう。そうだよね。うん。なんかそんな印象があるんだけど。まあまあ、そういうような過去もあってですね。
おー、なるほど。
まあ結構その、友達というか、自分の中での、その、友達整理っていうのを結構、まあ、タイミングタイミングでやる人間ではあるんですよ。僕はね。で、うん、今日はですね、まあ、その友達っていうところの基準をね、それぞれ二人に聞いてみようかなと思うんですけど、いきなり聞いても、まあちょっとその基準をパンと明確に言葉にできないと思ってるんで、なんとか僕は今時間を引き伸ばしていると思ってください。
はいはい。
なので二人にはね、ぜひ考えておいていただきたいんですけれども。お二人のその基準を聞く前にですね、そもそも友達とね、あと、まあ、日本語で言うと、友人とか、知人とか、まあ、そこら辺、なんかこう、自分の周りにいる人たちを形容する言葉というのはいっぱいあるわけです。
うん。
で、友達って言葉を、広辞苑で引いた時の、その説明って、多分見たことないと思うんですけど。
ないですね。
うん。
それ先にね、ちょっと友達って広辞苑で何書いてあるかちょっと紹介しておくと、親しく交わっている人、友、友人、朋友、元来複数に言うが、現在は一人の場合にも用いる。と書かれてるんですよ。
うん。
うん。
だから友達はもともと複数人に対して言う言葉。で、おそらく友人というのが、まあ、一人に対して言う言葉だったのが、まあ、最近、まあ、そこら辺の垣根がなくなって、一人でも友達って言うし、まあ、多くても友人って言うし、みたいな。まあ、そんな感じになってきた。というふうな説明がされてます。なので、広辞苑ベースでいくと、友達と友人は、意味的にはイコールなんですよ。
うん。
ね。で、あと、知人っていう話ありますけど、知人も一応ね、広辞苑で調べてみると、うん、知人は、知り合い、ね、知合いの人、ね、まあ、そんなような言葉が書いてありますよ。知り合い。うん、知り合いをね、またさらに、広辞苑で調べると、互いに知っていること、面識があること、ね、またその人、みたいな。まあ、そんな説明があるんですけど。なので、まあ、明確に広辞苑のベースでいくと、友達と、あとは知り合いっていうようなところは、まあ、一般的にそうだと思いますけど、関わり方がちょっと違ってくるのかなというような印象は持てるわけなんですよ。
うん。
そこで、お二人に聞きたいのですが、友達の基準って、お二人はどこに置いてますか？知り合いから友達になるその基準。どこに置いてますかというのを、じゃあ、まず、うままさんに聞きましょう。
僕、あんまり、その時々によって、変えてるっていうか、明確に決めてないんですよね。
ほう。
だから、人と話してる時に、あ、そういえば僕の友人がですね、とか、っていうのを、僕の知人がっていうのと、
うん、
あんまり関係なく使ってることが多くて、ってことは自分の中でも、あ、こいつは友人なのかなとか、こいつは知人なのかなっていう、あんま定まってない気がしますね。
あ、そう。
うん。
じゃあ、知人と友人はほぼ同義で、うままさんを使ってるってこと？
そうですね。っていうことが多い気がしますけど。
じゃあ、例えばその、友人、知人の中に、なんか、深い、浅いみたいな付き合いの違いっていうのは、特に設けてない。
ああ、それはありますね。深い、浅いは、ありますよね。
でも、深いからといって、それの呼び名が、別に友達になるとかではなく、うん、深い友人、浅い友人みたいな感じで、まあ、グルーピングされてるみたいなイメージですね。
そうですね。なんか、その期間によって変わってくるんですよね。やっぱりその、集中してその2週間の間に何度も会う機会があったりすると、
はいはいはい。
仲いいなっていう感じで思ったりもするけど、まあ、一方で、その時期が終わったら疎遠になったりする友人もいるわけですから、うんうんうんうん、そういう時に対しても友人の期間なのかどうかっていうのもあって、あんまり自分の中で区別してない気が。してます。ただ、一つ基準を設けるとすると、
はいはい。
あんま年上の人はいないんですよね、僕の世界の中に。
あ、その、友人知人というものの中にってことね。
はい。
ああ。
あんまいないですね。
じゃあ年上で仲のいい人は、はい。何に当たるの、
はい、多分知人っていう扱いなんでしょうけど、異常に少ないですよね。
あ、じゃあそこの、もう限られた条件があるわけだ。
はい。僕、基本、年上とあんま合わないって決めてて。
合わないっていうのは、ミートしないってこと？それとも、気が合わないっていうこと？
そうですね。自分も、原則、誰に対しても仲良く接するんですよ。
うんうん。
なんですけど、差しで会おうとかなった時は、やっぱり、自分も楽しくなりたいって気持ちがあるので、そうすると、こう、落ち着きたいというのがやっぱ、あるんですよ。で、年上ってどうしてもちょっと常に敬語もあったりとか、僕絶対、
気使うもんね、
絶対敬語使うんですけど、
うん、
どんだけ仲良くなっても常に絶対敬語使うんですよ。
うん、
そうするとそれはそれでやっぱ気使い続けるので、
うん、
まあ飲みに行った時とかも、乾杯のグラスの位置もそうしかり、オーダーする時もしかり、すべてにおいて年上の扱いしますので、徹底してるんで、そうすると疲れてくるので、
うん、
やっぱりその、自分のその、気を使うことを撤回するか、
うん、
まあ合わないかってなったら、合わない方が楽だなってなって。
ああ、じゃあ、もう本当に限られた人じゃないと、
ね、
年上の人は入らないってこと
ですね。はい。で言うと、年上って言ってもそんな、多分僕の基準では別に1個とかだったら、
うんうんうん、
あんま年上ってそこまで思わないので。
いや、思わないんかい。うん、
ギリギリって感じですけどね。
まあ、ちょっとした先輩ぐらいってことね。
そうです。2、3個以上上になってくると、まあ、普通に、がっつり年上だなって思っちゃうんで。
なるほど、なるほどね。
ちょっと難しいですけど、僕の垣根っていうのはそんな感じですかね。
まあ、そうなると、だから、友達が多いタイプだ。区分けでいくと。
そうですね、
区分けで。っていうもの自体は多いタイプだ。
で、広く、浅くという、
あ、なるほどね、
スタイルになって。
いやいや、まあ、全然いいと思いますよ。そういう人もいると思いますしね。
はい。
なるほど。じゃあ、クリンティさん。
うん、まあ僕も友達って基準は設けてないですね。
あ、そう。
ええ。そもそも、知人っていう基準さえ設けてないかもしれない。
それ設けてないっていうのは、
いや、もう結局、何々さんっていうだけなんですよ。
おー、難しいね。
で、個人で、この人とはこういうタイミングでこういう付き合い方をしましょうって、多分一人ずつ決めてるような感じがする。
あ、だから別にグルーピングをしてないということ？
してない。うん。だから、なんか僕ね、友達とか親友とか言われてもね、全然ぴっくり来なくて、俺はホネストとはホネストとして付き合ってるし、ウママとはウママとして付き合ってるから、なんかね、ここの線以上が親友とか、ないんですよ。で、なんかあるとしたら、相手に対する安心感とか信頼感とか距離感がしっくりくる人は、ちょっと深めの付き合いをしてるなっていう。
はあ。
そういうイメージです。
なるほどね。うん、はあ。
まあでも、聞いてたら、ね、そう、聞いてたら確かにグリティさんの言う通りだなってちょっと僕も思いますけどね。
うん、まあまあ、でも言われてみれば、まあ、その面もあるのかなとは思うけど、
うん、
そうなんだ。じゃあなんか世の中的にさ、いやだからその、 僕の友達がさ、みたいな話はしないってことだね、じゃあ。
まあ、相手に対して個人名を出したくないときは友達とか言うけど、
ああ。
それはもうなんか、友達だと思って言ってるっていうよりかは、その、一般名称として使ってるだけなんだよね。
会話の
代名詞として使ってるだけ。
そうそうそうそう。
やむなく。
だからそれが別に、その人の付き合い、深い浅い関係なく、
そうそうそうそう。
もう、まるっと友達がっていう感じになるってことね。そうそうそうそう。はあ。なるほどね。
逆に言うと、本日さんはその辺は割としっかり決めたいっていうことなんですね。
まあ、なんだろうね。ああ、お前今日から知人みたいな。そんな厳密にはもちろんやらないですけど、でもそうだね。ある程度の、僕、昔はグルーピングを結構しっかり区分けをしてた時期があって、今ってもうなんだろうな。その、友人知人とかっていう枠組み以外に、会社の同僚とかさ。
うん。
なんか、なんとかのコミュニティの人みたいな。なんか、友人とも知人とも取れないような、うん、まあ、分類も出てきてるから、
うんうん、
まあ、それはもう友人知人と言わずに、何々のグループの人みたいな、別のグルーピングであえて逃げるっていうようなことを、まあ、話をするときはするんだけど、
うん、
そうだね、友達とか知人っていうのは結構ね、しっかり決めてた時期があるかな。
どうやったら逆に友達になれるんですか？全く新規の人で、
うんうんうん、
その人がホネスさんの友達になることもあり得る。
あ、うん、あ、いい質問ですね。
はい、それを知りたいですね、ちょっと。
僕はそもそも初めて会った人がいきなり友達になることはまずないんですよ、僕。
うん、なるほど。
はい、今日一緒に遊べてすごい長くなりました。はい、君今日から友達がないんですね。
うん。
で、それはどういう基準かというと。やっぱり友達になる人は、ある程度信頼ができる人じゃないと僕友達のくくりには入れないのよ。
うん。
だから今日初めて会って、あ、意気投合できるなと思っても、まあ、せいぜい友人レベルなの。で、そうそう。友人と友達さっき一緒って言ってたじゃんみたいな話 あるけど、僕の中では友達と友人も微妙にやっぱり区分けが違って、
うん。
友人の方が知人に近いのよ。どちらかというとね。
うん。
で、友達は、まあ、さっきの表現でいくと、まあ、深い付き合いをしてる人が友達なの。だから、うん、初めて会って、よっぽどなんかこの人とは馬が合うなってなって、将来的には多分友達になるかもしれないなと思っても、最初のうちは、まあ、友人フォルダに、ポコッ、新しい人がポコッって入るっていう感じ。
うん。じゃあ何回か会わないと友達になることはないと。紹介しない。
何回か会うだけじゃなくて、はい、なんかその人の考え方とか、なんかその、どういうふうなことを普段やってるかとか、自分とのその付き合い方がどうなのかっていうところが、ある程度こう、分かってきた段階で、あ、この人とは多分、友達になれるなと思って初めてそこで友達フォルダに移行する感じ。かな、うん、意識的にやってはないけど、うん、多分そんな感じで捉えてることが多い。
うん。
だからあんまり、うん、まあ、結論から言うと僕友達が少ないんですよ。
うん。
まあ僕もそう言うとそうですけどね。友人は多いけど友達は少ないって多分そういうタイプ。
あ、だからそうなると、はい、あ、まあ僕の基準でいくとってことだね。
そうですよ。言葉を使うと。
そうそう。だから、そうなんです。その、僕は、なんか友達が多い人が、なんでそんな友達いるんだろうっていうのは、純粋に疑問なのは、多分その人たちとのその友達の基準が違うからなんだよね。
うん。
だから僕が友人とか知人としか思ってないぐらいの人たちも友達って呼んでる人たちがいるから、うん、僕はたまにパニックになるの。え、お前そんなに友達いんの？みたいな。
あ、じゃあ、俺が友達ってね、代名詞として使ってるやつも混乱するわけですね、だからね。
あ、そういうこと、そういうことだ、ね。え、うん、あ、それ友達に入るんだって思うの、僕は。
まあ、でも、そう、明確な定義は俺はしてないので、だからそういう、だからやっぱ定義が違うんだよね、人によってね。
そうですね。まあ、だから、定義が違うから、結構聞かないとわかんないんですよね。
う
ん、
そうそう。
A さんが、いや、私の友達がねって言った時の友達も、友達なんだって思わないで、
その
何をしてる人なのって感じでいろいろ聞いたときに、うん、あ、そんな頻繁に会って一緒にやってんだってなって、 その人とのつながりが深いんだなってことがわかるって、
う
ん。
そう。
人によってまあ使い方が違うと。
わからないじゃん。
まあそうでしょうね。
で、その会話の中でさ、え、ちょっと待って、その友達っていうのはどれぐらいの友達みたいな聞けないじゃん、気持ち悪い。
まあまあ、いきなり気持ち悪いよね。なんか嫉妬してるみたいな。
そう、で、しかも、その話してる相手とも、僕が友達か友人かによっても関係性が変わってくるじゃん。
そうだね。
で、そこの矛盾がね、僕の中でずっとあるわけ、うん。この人とそんなに仲良くないけど、その人が言ってる友達っていうのは、どれぐらいの関係性なんだろうっていうのも聞けないっていうジレンマがあるから、
はい、まあでも、俺、だから、そこが気になるってことなんだね。俺、自分が友達って代名詞的にしか使ってないから、相手が友達がなんだなんだと言おうと、そんな引っかからないんですよ。
そう、うん、普通は気にならないのよ。
うん。
全然なんか、たわいもない話してるときに友達がさ、っていうときは気にならないんだけど、はい、例えば、なんか、商品っていうのもあれだけど、何かを紹介してくれますとかさ、なんか、うちの友達に、こういうの言うから、今度なんか一緒にやってみたらみたいなタイミングが、例えばあるとするじゃん。
うん。
うん。
その時の、そいつの言ってる友達は、お前が本当に信頼してる相手なのかどうかっていうのが、
なるほどね。
気になっちゃうね。
ああ。ちょっと自分に、なんか若干、影響するような話。
関わってくる可能性がある
ってい
うこと
ね。
うん。そうそうそう。だから、別に自分に関係ないところで友達って言ってるのに、それは本当に友達なのかとは思わないんだけど、うんそうそう。だから自分に関わってくるときに、なんか、じゃあこれからプライベートでね、それこそ、まあ、ポッドキャスト一緒にやりましょうでもいいんだけど、なんか、ポッドキャストやろうと思ってて、こんな話題でやろうと思ってるんだよね、のときに、あ、ちょっと、僕はできないんだけど、僕の友達そういうの詳しいのいるから、そいつとやってみたら面白いんじゃないみたいなこと言われたときに、身構えちゃう、すごく。
うん。
いや、でも、僕は、君もそもそもそんなに信頼してないのに、
うん、
その友達ってどれぐらいのレベルの人かわからないから、その人って本当に信用できる人なんだろうかっていうのを疑ってかかっちゃうから、最初に会った時も多分僕ほとんど喋れないんですよ、その人。
そうだよね。なんか、それはなんか気持ちはわかって、なんか紹介されるとかいう場合って、うん、どうしてもその紹介してくれた人に対してその、うん、なんか、あんまりめちゃめちゃなことはできないな、みたいなね。そういうのがあるので、そうそうそう、うん、どうしても
使うんだよね。なとかもしれない、うん。だから友達多い人がすごいなって思うのよ、僕。
うん。
そうね。自分の力以外で、その人に紹介してもらって得たいほどのメリットがある人って僕存在するのかなってちょっと思っちゃってるんで、あんま僕はそういうのプラスに聞かないですね。うん、まあ、時間があったらまあ、よろしくお願いしますくらい言って。
まあそうね。
基本行かない。
僕もなんか紹介されると言われても結局まあ自分が納得しないとダメ
っ
す
よね。自分で、そう、自分で見つけたいっていうのがあるので、うん、そうそう、やっぱそういうリスペクトできるような人って。
うん、
それでさ、そう、そこのまたなんかちょっとジレンマもあるんだけど、
はい、
自分で見つけたいのはもちろんそうなのよ。だから最終的にその友達っていう人も、うん、まあもちろん信頼せずに、最初に会って、あ、この人本当に信頼に足るかなっていう期間を経て、まあそれで判断をするっていうのはもちろんそうなんだけど、うん、まあ、とは言っても、やっぱり効率を測りたいわけなのよ、僕。
なるほどね。よっぽどすごく良い人がもしかしたらね、知り合えるかもしれない
し。いるかもしれないから、その紹介は別に受けたくないわけじゃないんだけど、
はい、はい、はいはい。
全然信頼に足らない人と会って無駄な時間を過ごしたくないの。
うん。
うん。
まあそれはよくわかります。
うん。だからね、なんだろうな。その、嫌じゃないんだけど、嫌だな、みたいな。
うん。すごい、まあ、めんどくさいなってとこあるよね。
あとまあ、まあこれリスナーさんとかにもよく、まあ、全然上からの立場ってわけでは全くないんですけど、
うん、
結構そういう人捨てでいろいろとこう人合わせようとしてくれる人って結構怪しいんで、あんまり。
怪しい。
そう、なんかメリットないと人って動かないんですよ、
う
ん。で、その人に紹介してくるってことは向こうの立場からすると会いたいってわけですから、ね、なんか会って何かしたいっていう気持ちがあるんですよ。うん、それがなんか売りたいのか、一緒にやりたいのかは別として、
まあね。
こっちが求めてないけど、あっちは来ると。
うん、
いうところに、そういう心理的なところは絶対あるので、
うんうん、
身構えるのは当然なのでね。
いや、ただね、うん、それは僕が知人と思ってる、まあ、友人と思ってる人だとそうなんだけど、
はい、
逆に言うと、僕の友達フォルダに入ってる人が、
はい、
あ、 それ、そういうことやりたいんだったら、知り合いに、知り合いというか、俺の友達にそういうのやってるのがいるから、今度じゃあちょっとご飯でも行こうよっていうものに対しては、もう、なんだろう、結構な信頼を持てる。
ああ、はいはい。
うん。
だから例えば、まあ、グリーンティーさんとかうままさんに、僕が何かこういうことやりたいって相談したときに、なんか、ああ、それだったらこういう友達いるよって、そこの場で言われたら、なんだろう、僕は、喜んで会いに行くかな。
うん。まあ、下手な人紹介できないからね、逆に言うと。こっちも、その、それだけの中になってるとさ。
だからそこの、やっぱり基準が違うんだよね。僕の中で、その友達の友人っていうところの基準が違うから、うん、安易に僕は友達という言葉を使わないようにしているし、グルーピングがやっぱり自分の中ではっきりあるんだと思うんだよ。
うん。
だから、まあまあ、グリーンティーさんの意見を聞いて、あ、なるほどな、とは思ったね、今日ね。
うん。
まあだから別に、うままさんの意見が、なんだろう、全然役に立たなかったとか、そういうことではもちろんないんだけど。
うん、まあ、そんなにね、何か大きな発見がある話でもないけど、人それぞれで友達の定義が違うというのは、まあ、知っておきたい、
うん、
事実かなと思いますね。ね。
でも結構自分の中でも今日の話で、自分の、なんだろう、基準も、ある意味整理できたというか。
うん。
なんか、面白い、議論になったかな、というふうには思うんですけど。ぜひね、これを聞いて、皆さんの中の、その友人とか、友達の定義、ぜひ、お便りで送っていただきたいなと思いますんでね。
うん。
お待ちしておりますということで、今日は、友達の定義についてお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、一応の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、ということで今日はですね、友達の、まあ、基準定義についてですね、ホネストさんから、まあ、コーナーとして取り上げていただきましたけれども、
めっちゃ途中で子供泣いてましたけどね。
あれも、
まあ、でも一回くらいしか聞こえなかったから、別に大丈夫と思いますけど。
大丈夫だと思います。僕はあんまり聞こえなかったですね。
あ、本当？
うん。なんかスカイプ越しでなのかな。まあまあ、はい。あんまり気にならなかったと思いますけれども。今日のテーマは友達ですが、まあ、あれですね。やっぱホネストさんとウママさんと私で、まあ微妙に、まあウママさんと僕はちょっと似てるとこあるのかもしれないですけども、
うん、
微妙にちょっと違うところがあって、で、3人だけでもこれだけ基準が、まあ、あるなしも含めて違うとなると、まあ、リスナーさんがね、どういう考え方をしているのかというのは、うん、なんか確かに気になりますね。ちょっとお便り等で、ね、聞いてみたいなというふうに思います。うん、で、まあ、ホネスさんちょっとね、フォルダーの話とかを例えで入れてましたけど、まあ、僕も小さい頃とかはそういうフォルダーあったのかなっていう気も思い返すとしてるんですけれども、でもだんだんですね、そのフォルダー分けが多くなってきちゃったんですよね。
まあそうだね。
うん。となると、うん、もう一人一人に個別にこう対応するっていう方が、なんか後で、あ、この基準はこう合わないから、このフォルダーにはいられないみたいな、自分で迷わなくても済むんで、っていう多分思考回路があったのかなと、個人的には思いました。うん。自分の中で、ちょっと誠意を。
友達というその概念をなくした方がいいのかもね、うん、僕の中でね。なんか変に縛られてる感じは今日あるなって自分で思った。
ああ、まあ。
友達っていうグルーピングを、うん、なんかつけなきゃいけないみたいな。
うん。
そんなまあ、合うかどうかとか、いろいろに予定を組むときには便利かもしれないけどね。すぐに決められるから。
まあね、
毎回決めてない場合は、その時のコンディションとか、いろいろ自分で考えて判断するから。
うん。
そうだね。
そう。フォルダーがあって整理している人の方が、連絡早くなるかもしれない。
そうね。まあ、判断が早くなるからね。
そう。はありますけどね。うん、
はい。まあ、 同じようなフォルダーの考え方をね、持ってる方も、リスナーさんの中にはいらっしゃると思いますし、まあ、どちらかというと、馬場さん寄りだよ、みたいな人もいるかもしれませんし、まあ、これはちょっとお便り等でまた教えていただければな、というふうに思います。はい。駆け上がりラジオでは皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りください。ツイッターは、かけらじ。イメールは、かけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、かけらじの公式サイト、またツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。うん。まあ、友達の話はちょっとそれますけれども、山里さんのね、結婚は、なんかスピードで2ヶ月ぐらいで、みたいなニュースも上がってましたけど。
そうですね。結婚フォルダに入るって
よくないですか？すごいよね。
すごいよ。
まあ、そのあたりもね、まあ、またしばらくちょっとニュースとかでね、取り上げられるかもしれませんけど。まあ、世の中いろんなフォルダもあるんだな、と。あ、すいません。変なまとめになりました。お送りしましたのは私、グリーンティーと。
まあまあと。
本日でございました。
はい、それでは次回もお楽しみに。さようなら。
さようなら。